ヒューマンラボ。さて、今日のヒューマンラボなんですけれども、交響楽や吹奏楽をより楽しむためにですね、指揮者をクローズアップしてお届けしていこうと思っています。そこで、今回は、碧楽アンサンブルの顧問そして指揮者でもいらっしゃいまして、熊本交響楽団の理事、ね、ご自身もあのビオラを演奏していらっしゃるわけなんですが、つづらばら清さんにお越しいただきました。つづらばらさん、おはようございます。
どうもおはようございます。
つづらばらさんもいろんなところで音楽家として活躍を、ね、していらっしゃいますけれどもね、はい、私もよくイベントとかいろんなところでお会いすることもあるんですが、指揮もやりながらもちろん自分で演奏もされて。
そうですね、もともとその、高校は福岡県の高校なんですけど、はい、そこでブラスバンドでホルンっていう楽器を始めたのが、きっかけで、で熊本に来てすぐ大学のオーケストラに入って、はい、でホルン吹いたんですけど、たまたまそのいわゆる一般のアマチュアオーケストラで熊本交響楽団があるから、はい、そっちにも入らんかということで、もう勉強そっちのけで、はい、大学のオーケストラと熊本交響楽団のホルン吹きで二股かけまして、でそういうのがきっかけでもう就職してももうずっと熊本交響楽団の活動は続けて、
はい、
で卒業就職して 5,6 年目ぐらいだったですか、たまたまその清成校のブラスバンドに、音楽の先生が転勤されて、指揮者がおらんようになったということで、はい、3年ぐらいちょっと面倒見てくれんかと。
はあ。
ところがとうとう音楽の先生がいらっしゃらずに15年ぐらい、
あ、そのままもうずっと
清成校のいわゆる、外部からの指揮者ということでお付き合いさせていただいて、で、指揮をやるようなことになりまして、
はい、
で40過ぎてちょっとホルンがややこしくなってきたもんですから、ビオラっていう弦楽器あまり目立たん楽器に変わりまして
そんなことないと思いますけど、
いえいえ、それで、指揮もいろんな、先生この OB とはいまだにその碧楽アンサンブルで付き合いがありますし、10年ちょい前ぐらいからおこととか尺八の合奏団、熊本邦楽団っていう、
はい、
邦楽器の合奏団がありますけど、そこの指揮をやったり、アンドリンクラブで指揮をさせていただいたり、いろんなことで楽しい思いをさせていただいてます。
もう本当満喫してらっしゃるような感じがしますけども、で今日はつづらばらさんにお越しいただきましたのは、指揮の話がちょっと出ましたけれども、先日ちょっとこうニュースの記事でですね、若手指揮者登竜門で日本人が連覇ということで、これ小沢さんの、有名なね、小沢誠二さんの、お弟子さんにあたる方なんですけれども、この、そういったニュースがありましてですね、柿内裕樹さんという方なんですけどね、こういった記事を見て、その指揮にはこう技術があるのかと、僕ら見てますとこうほらいろんなやり方皆さん、
勝手に結構やってらっしゃいますよ ね、
タクトですかね、棒を持ってる方もいれば、何も持ってない人も、いるし、振りが大きい人小さい人、
そうですね、
いろいろあるでしょ。
よく見てらっしゃいますね。
ね、
彼らなんか半分目つぶってもうなんか体の前で手フラフラしとるだけで、あれで指揮者が務まりゃ同じだみたいなのありますですね。
指先だけちょろちょろやってるような人もいたりとかして、
かつとなんか大汗かいてもう大仕事でやってらっしゃる方もいらっしゃいますしね。
指揮者にその ルールみたいなものってあるんですか、ね、やり方といいますか。
基本的にですね、私もその正式の勉強したわけでも何でもないので、その経験だけは長いので、それで勝手に思いを持った形で言わせていただければ、特別な技術っていうのはなくても構わないし、極端に言うときちんと自分の 頭の中体の中に、そのやりたい曲がきちんと入っておればですね、カラヤみたいに立って目つぶってをちゃんとやれと言っとけばあのいい音になる
ほー
と思います。あの一番の大元はですね、まあ、その代わりにその自分のやっとる音楽というのがきちんと頭の中とか体の中に全部入り込んどって、ポイントポイントでここぞつう時にきちんとコントロールができるっていうことが条件だろうと思いますけど、それができておけばもうあの特に本番では練習ではいろんなことを多分指示を出すと思いますけど、本番は目つぶってゆらゆらしとけばあとはメンバーがきちんと音を出してくれる。
はあ、あの本番ではまあそんな感じであれなんですけど、その練習段階で、要はその指揮者の方が、あのそのシンプルな質問をまあちょっとしたいんですけど、譜面があるでしょ、でテンポもまあ大体決まってます
わね、
でそれ通りにやってたら大体いけるんじゃないかとかって単純に思っちゃうんですけど、
あの大体いけます、
大
体いけます、ただそのいわゆる指揮者がこういう風な音楽に作りたいっていう、あとはニュアンスの問題ですけど、
色付けをしていくわけですね、
だからまあ有名なあの交響曲だとあの運命のタタタターンってありますけど、あれも指揮者によって例えばタタタターンっていう風にすごい緊張した形にやりたいのか、もっと大きな音楽でヤンジャンジャンジャーンってやりたいのか、まあ指揮者のそのイメージを自分で指揮者作りますよね、この曲はこんな風なイメージでやりたいんだと、
そし
たら練習の時にお前の音ちょっともうちょっと硬い音で作れとか、そこはちょっと音が短すぎるからと、オーケストラのメンバーというのは80人から100人ぐらいおるじゃないですか、しかも楽器がいろいろあるじゃない、ホルンがあったトランペットがあったバイオリンがあった、とそれぞれの楽器でその音の作り方が違いますから、俺はそんな風に吹いとるのに文句言うなと、そしたらいやバイオリンの音の長さに合わせろって言われると、トランペットはしゃあがないか、じゃあ俺もうちょっと短く吹かんと全体的には合わんのだなと、まあ、そういう修正とかをずっと日頃の練習でやっていくわけですね。でそれがある程度まとまればじゃあ本番よろしくっていうことになりますんで、もう本番っていうのは逆にもうそういう指揮者とオーケストラがやり取りをした末の、まあ、最後の、ステージっていうことになりますけどですね。
ですと、まあ、極端な話練習でしっかり出来上がっていれば、あのさっきおっしゃいましたがもう別にその確実に手をこうちゃんと振らなきゃいけないとか
やること、
そういうことはないわけです。
あの特になんか例えば吹奏楽のコンクールなんかがありますでしょ、あれはもう高校生とか中学生同じ曲を4ヶ月とか5ヶ月とかもう何百遍ってやってますから、もうあの指揮者は立ってニコニコしとけば大体あの、あとは指揮者の役割はあの本番のステージで緊張を解いてさえもらえばあのそこそこのちゃんとした音は出ます。
なるほど、
逆に指揮者がいらんこすると、あの混乱してしまいますから、もう邪魔せんようにあのみんながこう作った練習がちゃんと出るようにリラックスさせてくれさえすれば、指揮者はいらんことせん方がいいかもしれません。
なるほどね逆にあのこういうことあるんですかね、本番で指揮者が緊張しちゃってまた変わるということは。
ありますね。
あるんですか。
私なんかよく言われますけど、あの津田さんの棒は本番早くなるから気付けとけでみんな、あの練習の時はみんなあのささやきやってますからあの本番で早くなると終わってからそれ見たことか、やっぱり今度も津田さん早なった場合ってそういうのありますね。それやっぱりあの例えば指揮者にしても演奏する人もそうですけど、例えば晴れた日の演奏会、雨の日の演奏会、お客様がたくさんいらっしゃる時の演奏会、パラパラの演奏会で、心理状態とか変わりますからね。
あ、なるほど。
今日は頑張ってやるぞっていう時にはやっぱり勢いなんかこうテンションの高い演奏になったり、雨の日なんかは少ししっとりした、ゆっくりしたテンポになったりとか、それはもうあの人の子でございますので
なるほど、
あのその時その時の雰囲気というのはやっぱり違いますね。
へえ、いやーやっぱそうやってみますと、僕らほらまあ指揮者ももちろん見てるんですが、やっぱり演奏を聞いておりますので、ね、ああバイオリンが上手だなとか、
そうですね、
そうやって見てますけども、やっぱ当然やっぱりちゃんと全体を、 コントロールしているわけですよね。
そうですね、
やっぱりね。
逆にまあ特に音楽やる人たちのは、まあ、それぞれがその楽器の専門ですから、その結構その職人かたぎというか、まあ個性の強い集団ですし、それが80人集まって、しかも持っとる楽器道具が違いますから、それをその一つの形に束ねていこうっていうのは、まあいわゆるある程度のそのカリスマ性といいますか、この人だったらついていけるっていう気持ちをみんなに起こさせれば締めたもん。ですから逆にどんだけ技術があっても、なんやあいつ技術ばっかりで自分の音楽あんまりちゃんと勉強してないじゃんって思われたら、どんだけきちんとした棒振ってもみんなもうそこを向かれたら絶対いい音楽にはつながらないっていうことかもしれませんですね。
そうなりますとやっぱりこういい指揮者というのは、
はい、
今の話からしますとそういう自分のイメージをちゃんと持ってて、
はい、
なおかつその、まあ、楽団80人から100人ぐらいありますよね、はいはい、そういった皆さんのやっぱりちゃんとコミュニケーションが取れて、
そうですね、
そういうところがいい指揮者にやっぱなっていくんです、
はい、まあ、もちろん ある意味でのいい指揮者は団員と常に喧嘩しとるっていう方もいらっしゃいますけどね。その緊張関係を逆にその演奏に反映させて、
はい、
いわゆるマンネリにならせんようにギンギラギンの緊張させることで逆に団員は団員で結束して、指揮者にこの野郎と思わせることで団員の方が盛り上がってしまうっていう、まあどっちにしろやっぱりある意味で団員とこういい、どういういい関係を作れるか、まあ緊張関係も含めて、もうそれがやっぱり指揮者の一番の必要な資質かもしれんですね。
なるほどね。
この野郎と思わせてもいいし、あの人素晴らしいと思わせるかどっちかかもしれんですね。中途半端だと
だとダメなんですね。
ダメみたいですね。
いずれにせよやっぱり一対他でやるわけですから、
そうですね、
もうそんだけのやっぱりこうなんて言うんでしょう、自分を確固たる自分がないと、
もうおっしゃる通りだと思います。
いけないでしょうね、はい、
もういつも指揮台にとって悩みますもん。
あ、そうなんですか。
俺大丈夫だろうかとかあの音楽分かったつもりになっとるだけで、もっと細かい部分俺分かってなかったじゃないかと、本番になって反省しても始まらんのですけどね。もうやっぱりそれはもうやっぱ指揮者をやるというのはお客さんにも責任があるし、メンバーにも責任、自分のとにかく動き一つで音楽変わりますから、間違えばそれでメンバーも間違えますし、責任は重いし、音楽はもうどこまで行っても分かったなんていうことはないですし、もう本番もやっぱ不安だらけです。お客様の拍手があって、まあ差し寄り良かったけど、今次またどぎゃん勉強して頑張ろうかっていうのはもう本当に、怖い立場ですね、指揮者っていうのは。
いやほら指揮者の方ってね、
はい、
演奏会ね見に行きますと唯一背中向けてる人でしょ。
はい、そうですね。自分で演奏もしませんしね。
だから顔見えないじゃないですか。
見えないですね。
後ろから動きは見えるんですけど、じゃあその背中向けてる裏側の顔のところではいろんなことやっぱりそう、はい、考えながら
お客様に顔見せたらお客さんは笑ってしまうかもしれないね。
笑っちゃう。
時々目向いたり、にたっと笑ってメンバーのこう雰囲気を探ったり、
はい、
やっぱり汗拭って不安そうな顔したり、はい、顔見られてしまうとやっぱりお客さんは音楽を楽しむところではないかもしれません。
ああ、なるほどね。まあ、堂々と楽しんでもらうためにも楽しんでもらうためにも指揮者やっぱりこう堂々と構えて、
そうですね、お尻だけ見といた方がいいかもしれません。
さて、なんかこれで指揮者を通してまた音楽もちょっと楽しみ方が増えたような気がするんですけれども、はい、近々熊京の定期演奏会が行われますね。
はい、
はい、
今度の日曜日、
はい、
13日の日曜日の午後2時から、
はい、
ケネツ劇場ですけど、
はい、
まあ、今回はチャイコフスキーの、まあ、有名な国曲取り上げますけど、特に皆さんにお知らせしたいのはクラリネット協奏曲、
はい、
クルーセルというもうほとんど聞いたことない作曲者なんですけども、
はい、
その方のクラリネット協奏曲をウクライナ出身の、
はい、
タ カラス・デムチシンさん、今あの九州交響楽団のクラネット奏者で、
はい、
ついこの前あの全日本の音楽コンクールで最優秀を取られた方なんですけど、ウクライナとはなかなかね我々も馴染みのない国なんですけど ねこのクラネットこの前練習の時に来ていただいてやっていただいたんですけども、とにかく素晴らしいクラネット、うちのメンバーがもう練習中にあんなクラネット初めて聞いたってもう感激してましたけど、もうその絶妙なピアニッシモっていうか、もうこれは一度聞いていただく価値があると思いますね。特にあのできればね、あの中学生とか高校生がブラスバンドで、あのクラネットを吹いとる、あの瀬戸さん、大変多いと思うんですけど、
はい、
クラネットってこんな素敵な音がするんだっていうのをぜひ一遍生で聞いていただきたいと思います。
やっぱねこれはね生で聞かないとわからないもんですから、はい、ぜひ、
おそらく鳥肌が立つような音を聞かせていただけるんじゃないかと思って、私どもすごい楽しみにしてます。
ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、はい、いや今日はねあの指揮者のお話をいろいろ聞いたんですけど、ちょっとまだまだ聞き足りない部分がありますので、またぜひ
ぜひ ねそう第2弾第3弾で、はい、いろいろお話ししたいことたくさんありますんで、
ね、楽しみ方が広がると思います、はいますんでね、はい、お越しいただきたいと思います、ということで今日のゲストはヘキラクアンサンブルの顧問そして指揮者でもいらっしゃいます、熊本交響楽団の理事で、いらっしゃるつづらばらきよしさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しみございました。
以上ヒューマンラボでした。